聖書の御言葉をご一緒にいただきます。ではイザヤ書をお開きくださいまして、イザヤ書ですね、では第55章を、1節から終わりまでご一緒に、イザヤ書55章を1節から終わりまでご一緒にお読みしたいと思います。旧約聖書のイザヤ書第55章ですね。イザヤ書第55章、何じら乾ける者ことごとく水に来たり、金なき者も来たるし、何じら来たりて買い求めてくれ、来たれ金なく与えなくしてぶどう酒と七等かい、何故糧にもあらぬ者のために金を売る、悪ことを得ざる者のために労する、我に聞き従え、さらば何じら良き者を食らう上、油をもてその魂を楽しまする上、耳を傾け我に来たりてけ、何じらの魂は行くべし、我また何じらと常しえの契約を出し、ダビデに約せし変わらざる恵みを与え、身を我彼を立てて諸々の民の証しとし、また諸々の民の君となし、命令する者となさり、何じゃ知らざる国人を招き、何じを知らざる国人は何時のもとに走り来たら、子は何時の神エホバイスラエルの聖者のゆえによりてな、エホバ何時を尊くしたまえ、何じら会うことを売る間にエホバを尋ねよ、近く痛もう間に呼び求めよ、悪しき者はその道を捨て、横島なる人はその思いを捨て、エホバに行かれ、さらば憐れみを施したもの、我らの神に帰れ、豊かに許しを与えたもの、エホバのたまわく、我が思いは何じらの思いと異なり、我が道は何じらの道と異なり、天の地より高きがごとく、我が道は何じらの道よりも高く、我が思いは何じらの思いよりも高し、天より雨下り、雪落ちてまた帰らず、地を潤して物を配し、目を追い出さしめて、まく者に種を与え、食らう者に糧を与え、かく我が口よりいずる言葉も虚しくは我に返す、我が喜ぶところをなし、我が命じ送りしことを果たさ、何じらは喜びて入れきたり、穏やかに導かれゆくべし、山と丘とは声を放して見舞いに歌い、野にある木は皆手を歌う、松の木は茨に変わりて生え、餅の木はおどろに変わりて生えるし、子はエホバの誉れとなり、また常しえの印となりて頼ることなから。55章ですよね、今読んでいますから、前半後半ちょっとありますけども、後半の方から見ればですね、8節、エホバの賜く、我が思いは何じらの思いと異なり、我が道は何じらの道と異なれ、こっちの リビングバイブルも言いますと、私の計画はあなた方の考える計画とは違い、私の思いはあなた方の思いと同じではない。まあそういうことでありますよね。だから神様が考えることと我々の考えることはかなり違いがあるということで、天の地より高いこと、 天と地の差があるっていうんですから、まあじゃあどこが人間の考えることと神様の考えることはどこが違うんでしょうか。というと、まあいろいろあるでしょうけども、そのスパンとか長さのスパンがちょっと違うのかもしれないですね。我々はこう目先のことを考えて、しまいやすいという、まあ、人間はそういう傾向がございますからね。だからこういうことがなったらいいという、こう、まあ、単純に物事を、まあ、短絡的といったら短絡的に、まあ、結びつけてしまいやすいわけです。でも神様の考えはそうじゃありませんよ。この総でここの十節から書いているように、天から雨が下って、ね、まあ雨が降っても雪が降ってもですね、またそれが天に帰っていくわけじゃないと、ここがちょっと違うんだということですね。もう2月になりまして、本当に2月の初めからこうして安息日を迎えて、共に主をあがめ賛美し礼拝をする幸いを感謝するわけです。また神の言葉に触れるということは、まあ、私たちの魂に潤いを与え、力を与え、まあ、本当に命を与えてくれるわけであります。だからこの雨が雪が天から落ちてきてまた天に帰っていくかというと、そういう問題じゃないわけですよね、はい。でそういう問題はですね、雪をで地を潤して物を生やしめ、芽をいたさしめて、まく者に種を与え、食らう者に糧を与う。雨が降っても、まあ、雪もそうなのかもしれませんけど、まあ、詳しいことは分かりませんが、まあ、大地を潤して、ね、雨が降ることによって大地が潤され、そして、そこで作物が育ち、そして労働する人々に作物は食物を与えるだけじゃなくて種を与えてくれて、そしてまた翌年に種をまくことができる、まあエジプトもナイル川の氾濫というのがありますよね。このナイル川が氾濫することを現地の人はナイルの恵みと呼ぶわけですから、それによって、作物が実っていくっていう、まああっちの方は、まあ、そういうこと。だから雨が降って川に流れて、海に入っていくわけですけれども、またそうして水蒸気となって天に昇っていって、それからまた降ってくるっていう、まあ、こういうことが神様の、まあ、考えていらっしゃることであります。で、まあ、我々は単純に雨今日はちょっとまあ、お天気悪いなって言ってるぐらいであります。雨が降ったらですね、でもまあ乾燥が続きますと、これ雨が降らないと乾燥ばっかり続いてもよろしくないわけです。だからまあ私たちは本当にこう、まあ、短期的にですね、神様祈りにこうして応えてくださったらいいって、まあそういう速やかに応えていただきたいこともありますけども、まあ長期的に見て、そして応えていただくことも必要なわけでありますよね。私の祈りの中で、まあ、そういう祈りもまたなされていくわけであります。まあそうやって祈らされているのかもしれません。ですから、まあ経済もそうかもしれませんけど、
経済の世界では短期的、中期的、長期的計画っていうのはあるようですけども、私たちの祈りもですね、まあ目先の祈りもありますけどね、まあ、そればっかりじゃありませんね。まあ、4,5 年先っていう中期的なものもあるだろうし、それから10年先っていう長期的なものもあるかもしれませんが、まあ、祈りを持ってそして進んでいけるということは、これは幸いなことで、これ必ず実が結んでくる。ちょっと大きなプロジェクトになると、まあ、個人のレベルにおいても、まあ、大きなプロジェクトとなるとやっぱり10年ぐらいかかるわけですよね。何か仕事でも何かしようとした時に、けれども、そうですね、信者さんがオークランド教会の姉妹がカジキの方にやってこられて、それで、何かこう、日本で、活動したいという、ね、そういう希望を持って、で最初は東京に行って、行こうと、こういうふうに自分の考えで思って、でそれで一度は行ったわけですよね、若い時に、まあ、その時よりは若い時、今でも若いんだけど、その時は今よりも若い時に一度は行った、けれども、まあ、それでいろんなところでお仕事なさったわけで、映画役者の人たちと京都の、ね、有名な撮影所もたくさんありますが、ああいうところでいろんなこう、裏方の方のお仕事なんでしょうけど、いろいろと、まあそういう、まあ、華やかな世界にいる人たち の, いろんなこうことをして、ね、だからですね、まあ映画で言えば、なんかニュージーランドで撮影された日本映画がありましてね、まあそれでどうも西郷隆盛さんがモチーフになっているかどうか知りませんが、そういうような話もしてあったんで、それにも学生時代にこの姉妹エキストラで出演してね、これで3日4日かかって撮影するのにもうかなりの時間を費やして、撮影してね、これで何て言うんでしょうかね、楽しみにして映画が完成を待ち望んでいたわけです。反面見てみたら全部カットされてたっていうですね1秒も出てこないっていうですね。だから確かにそうでしょうね、もう10分の1ぐらいに、まあ撮影はするんだけどもね、実際はもうカットしたり編集したりしてもう10分の1ぐらいになるわけです。いやー、それでいろいろ学んだこともあったでしょうから、ところがもう一人のちょっとご年配の姉妹がいらっしゃってね、オークランド教会に、もうこの姉妹はなかなかこう飲食店の経営者だったんですけど、観光地のところでですね、日本食の、まあ日本食って言ってもね、私から言ったらね、日本食なのこれっていうのはメニューに猫まんまって書いてあるんですよね。猫まんまって、そしたらね、ご飯に味噌汁をかけただけなんだよね。恐ろしいメニューだなと思って、もっと恐ろしかったのは、それを外国人の人がこうやってスプーンで食べてたんですよ。あれ見た時にもうこれはまずいのかなと思ったんだけど、それでまあそういうところにね、信者さんが兄弟が通りかかってお店に入って、まあお召し上がりになったんでしょうね、だからこの兄弟は何食べてもあんまり感じない人だから、そしたらね、その兄弟の 頭の上にこう後光が差してたっていうのは、その店のオーナーがね、その姉妹、まあ後に救われてくるわけで、その時まだ救われてないわけですよ、ね、あのその猫まんま食べてたかなんか知らないけども、その頭がね光ってたっちゃうわけだね、後光が差してた、うん、まあ、あの世の中の宗教のやってる人はそういう言い方しますよね、大体ね。そういう言い方して自分もそういうのに憧れるっていうところありますよね、世の宗教やってる人って、うん、それでその兄弟は去っていったわけで、うん、そしたらその方はね、オーナーの方はあの毎日毎日またその兄弟が来るんじゃないかと思ってね、店の外に出たり入ったりしながら、もう毎日毎日ね、あの、まあ再来店を、まあ、待ち望んでいたようですけど、何日かしてねその兄弟がまた入ったわけ、その店に、うん、で、あの、まあ、そこは本当に観光地でもあるし、まあ、オークランドの町と正反対の、まあ、向かい側にデボンポートというちょっとした古い町なんでね、そこは、うん、でそのお町のね、あの店にまたその兄弟来た、フラッと来た、ね、そしたらそのオーナーのその方はね捕まえて、そしてあの何か話を、うん、してきたらしいんですね、うん、それであのこの店はね、あの繁盛しないと、まあ、繁盛しないと他に原因あるんだと思うんだけども、なんかあのたたりがついてるとかそういうことを思ってたら、うん、それであのその兄弟が、私もあのまあ、 あの向こうにいた時ですからね、あのこういうことですから、お祈りに来てもらえませんかっていうことでありまして、それからその店に行って、お祈りをして、そして、感謝祭、聖別祭な、そういうの聖別祭をした、うん、だから従業員の人たちもいてね、で聖霊をお受けになりました、うんうん、それから去っていった後にこの方は何と言ったかというと、まあ牧師さんが来たのはいいんだけども、頼りなさそうな人だったなって言ってですねそうですね、この兄弟は立派な人なんだけどね、牧師さんが来て頼りなさそうな人が来たって、あれが牧師からに言ったと思ったんです。まあそれはいいんだけども、それからその次の日だったか、あの晩の満月のまた夜に、あの昼間だったらいいのにね、あの夜の満月の晩にあの海岸で洗礼を受けに来られたわけですよ、まあ、洗礼を受けてすごい喜んで、ね、で自分の人生は変わったとかね、あの、まあ、喜びすぎるぐらい喜んで、ね、はしゃいで、ね、でまあその救われたということは嬉しいんでしょうね、それで、まあこの姉妹、その後ずっと、まあ今日まで神を敬う勇気信仰を持って、もうこの姉妹もね、その映画のオーディションというかエクストラで出たら、この姉妹はもう映画の冒頭から顔が出てきてですねそれであの10秒ぐらい流れてたから、あやっぱりこれはもう そのそれ見てから私はこの人は女優さんと呼ぶようになってですねもうそれからあの女優さんになってしまったね、まあそういう方もいらっしゃる、だからまあそれぞれいろいろですけどね、だけどまあまあこのいろんなそれぞれ皆個性っていうのがありますからね、日本人の方も外国にこうお住まいになると個性が豊かになるのかどうか、あの個性がこう発揮できるのか、まああのいろいろバラエティに富んだ人々が多いですね、ですけどね、この若い子のこの島カジキに来られて、そして、うん、若い時は東京に行って一度やったけれども、もう一回帰ってきて、それからまあ勉強し直したりして、いろいろ、それから今また会社、 だからこの、考えてみたらね、もうあの救われた時はまだ10歳にもなっていない時だと思いますけども、家族みが信者さんで救われて、それでも今やこれ、要するにどう言ったらいいのか、中年って言ったらいいのか、中年になってきてるっていう、あの世の中では中年の危機っていう言葉がありますから、中年危機っていうのは何なのかっていう、あのよく分かんないですけど、どういう意味で言ってるのかね、だけどもあのそれまでは自分の価値観とか自分の理想で生きてくるっていう生き方をしてくるらしいんだよね、大体みんな、まあ私も考えたらそうかもしれない、こういうものが、まあ要するに日本人の価値観の一つはこう仕事をね、仕事をしていく、仕事、まあいいですよね、若い時こうそうしていくんだけども、あの中年ぐらいになってくるとあの危機的な問題が起こってくる、つまり自分の価値観だけで生きてくるだけではあの収まりがつかない問題が起こってくるわけ、ね、それは問題が起こってくるというよりもそれをバランス取るために起こってきてるっていう言い方もできるのかもしれませんけど、まあ、マズローとかユングなんていう心理学者はまあそういうことを提唱してますよね。だからまあ、そういう時は確かにこう人生あるわけですよね、みんな大体こうそういうあの決められたことってあるわけですから、で我々信仰があるから何か気がつかないうちにそこをこう神様の助けによって乗り越えて、来れたかもしれませんが、でも等しく世の中の人にも我々にも等しく起こってくることは起こってくるわけですね。嵐が来たら世の中の人にも救われてる人にも等しく嵐はやってくるわけで、人生の嵐がやってきてもそうでありますけれども、岩の上に建てられた家と砂上の楼閣じゃないですけど砂の上に建てられた家では同じ嵐が来てもあの崩れ、一方は崩れていくし、一方は残っていく、まあ嵐が来ないんじゃないんですよね。救われてる人には嵐が来なくて、ね、救われてない人だけ来るっていう話じゃないんですよね。だからあのそういうことがやってくるんだけれども、そういうふうにできてるらしいから、なんか人生の一つのパターンとして、中年になったら、ね、自分の価値観だけで、まあこれは極端な言い方だけど、自分の価値観だけでこう頑張って。一生懸命そこを突っ走って生きてくるっていうのがまあ大体若い時かもしれませんが、そこからあの危機的な問題が起こってきて、それを通して多くの人は生き方を変えざるを得なくなるらしいですね。自分の生き方の方向を、そしてなんでそういう問題が起こってきたかというと、自分が押さえつけてきた感情が元になってるっていうのは、これはまあ、 あの専門家の先生方の言うところである、ね、そうするとそれを押さえつけてきたものに向き合わなきゃいけないなと、そうですね。でもそうすることによって自分の人生の深さとか、そうですね、まあ、あのいろんなことが熟成してきて、ね、で他者 の、 あの感情も受け入れてあげることができていけるから、人間的に人間が深くなるんだよね。だから中年の危機というけども、危機ではなくてそれを乗り越えることによって熟成していくという、まあ、こういう仕組みになってるようですね。あんまり我々気づかなかったかどうか知りませんけれども、でもそういうこと来てもお祈りしながら、神の助けを得ながら、また教えを得ながら、まあ、私たちはまあ本当に育てたもんは神なりですよ、神様によって育てられて今日来てますから、でも考えてみたら世の中の人に起こってきた問題は同じく我々の上にも起こってきてるわけであります。けど私たちはイエス様という岩の上に建てられた、まあ、 家ですから、本当にこのことを常に感謝していますから、まあ、目先の問題だけが解決すればいいと、そういうふうに、まあ、この問題、この不安、この悩みが解決すればいいと、こういうふうに思いやすいんだけど、そういう時はですね。だけど神様の思いは天の地よりも高きがごとく、雨が降ってきて雪が降ってきて、それでそれがそのまままた天に帰っていくんじゃありません。大地を潤していく、作物を実らせていく、まくものに種を与えていく、まあ、こういうことはなかなか見えづらいわけでありますけど、しかしそういうことが神様の私たちに持っていらっしゃる、まあ、ご計画ということが あるということでありますね。ですから、まあ食らう者に糧を与えるとこういうことであり、それと同じようにということで11節から見ていきますと、私の各我が口よりいずる言葉も虚しくは我に返らず、神の口から出てきた神の言葉、ね、神の言葉、これがね、虚しく神様のところに返っていくんじゃありません。神の口から出た神の言葉、これは、我が喜ぶところをなし、我が命じ送りしことを果たさん、まあ、このこっちの聖書で見ますと、私の望み通りのことをし、送られた先々で大きな影響を及ぼす、神の言葉がですね、使わされていっているわけで、私たちのところにも使わされている、だから聖書見ていきますね。私たちが例えば病というのは月、まあ、いつでもありますよね。肉体的な病もあるし、精神的な病もあるし、ね、でもそういう時に神様は我々を癒すために御言葉を使わすと書いてあるんです、聖書に。神様は御言葉を使わして我々を癒すというこういう言葉がある。神の言葉を送ってくれるわけです。だから神の言葉は虚しくは私に返る、ね、私の喜ぶところを成していく、そして我が命じ送りしことを果たさん、はい、本当にこの雨が降って雪が降ってただ虚しくただ天にまた帰っていくわけじゃありません。まあ、それと同じように神の言葉がこの世界の人々の、ね、心の大地を潤していく、そこに実を結ばせていく、種を与えていく、まあこういうことでありますが、まあそれは救われてる人はもうなおさらのことですね。我々救われていない人に対してでもそうですからね、神の言葉というのは、はい、ですから、まあこの間も家庭集会ありまして、まあマタイ伝の住所のところにイエス様がですね、神を信ぜよと言った。神を信ぜよと書いてある、ね、ペテロがイエス様に質問しました、ね、あなたがなんか呪ったところのイチジクの木は枯れています、ね、こう言った時にイエス様がペテロにですね、神を信じなさい、こう言ってるんですね。ところがあれ直訳のもうちょっと別の訳をしていくと、言語から神の信仰を持ちなさいって言ってるんですよ。神様が持っている信仰と同じ種類の信仰をあなたも持ちなさいと言ってるわけです。神様の持っている信仰、神様は信仰のもう言ってみれば塊というか信仰そのものかもしれませんけどね、神の言葉そのものだから神様は、ね、だから私たちにできないことをやれとは言わないんで、聖書に何々しなさいと書いてあったら必ずそれは我々にできることなんです。できないことは言わないんですねだから聖書に書いてあったら、あ、これは私にできることだ、 だ神の信仰を持ちなさい。神の信仰って一体何なのかこう思いますね。そういった時にそれはですね、この今この地球上のあらゆるものを神様が6日間でお作りになった、6日間でお作りになったから天地創造、これ創世記に書かれてあります、7日目は休まれたから安息日、で6日間で世界をお作りになった、この空の鳥も海の魚も最後に人も人間もアダムと、アダマから作ったからアダム、アダマって土の土ですよね、アースって言いますね、土、アダマから作ったアダム、その本当に神様が作ったんだけども、でも、人間はちょっと違うところあるね。人間はちょっとだけ特別なんだけれども、ちょっとかなり特別なんだけれども、人間は。だけども、あとはね、神様なんでこの世界をお作りになったでしょうか。それはね、自分の言葉なんです。初めに言葉ありと、ヨハネは言ってますけれども、初めに神、天地を作りたまえり、神、光あれ。光から作ったんだけど、光あれとおっしゃったら光が出てきた、この闇に光が出てきた、その言葉によってそれが現実化してきているということか、物質化してきていると言ってもいいのかもしれない。先にあったのは言葉の方です、物が先にあったんじゃない、言葉が先にあった。そしてそのように物事がなってきた。でこれが神の信仰なんですね、お祈りは一回もしてない、お祈りをしてこの世界を作ったんじゃない、で言葉でこの世界を作りになった、そういう話をしますと、このお祈りってあんまり必要ないですかって話じゃない。お祈りはものすごく必要なんだけれども、我々は、お祈りと同時に、異言の祈りと同時に、我々の口から出てくる、我々の心から発する信仰の言葉、これはなってきますよっていう、ここを意識していくということはすごく重要なことだと思いますね。そうですね。だから世の中の人はよくですね、悲観的なことがなってくる。ああこれはダメだダメだってダメだったと、私の本当に言ってたことはそうだったみたいなことをよく言う人たまにいますけど。それはそうじゃない。これも心理学的によく言われるんだけど、ダメだダメだって言ってるから、自分の行動をが無意識のうちにダメな方向に持っていくっていうんですね。それで自分でダメにしちゃってるっていうそういう人間はそういうことね。だから世の中でもそういうことありますけど、私たちはそうですね、自分の信仰、心から出た言葉がなってくる、自分の霊から出てきた言葉がなってくる、信仰の言葉、聖書に立って進んでいった時に、聖書の言葉が言ってることに立って、我々それを信じて、我々の心から出た言葉がなってくるわけです、ここを注意していきましょうと。だから神の信仰を持ちなさいと、これとっても重要なことですね。お祈りの重要性を我々よく知ってますけれども、意外と我々の口から出る言葉の重要性に気づいていない場合がありますから、その両方をちゃんとしっかりと私たちは知って、そしてこう進んで、で我々の言葉のベースにあるのも、また我々がお祈りをするお祈りのベースにあるのも、皆神の言葉です。神様の言葉、聖書の言葉が私たちの中に来て、そして、私たちがお祈り、お祈りをしていくんだけれども、同時に聖書がしなさいということをしていくから、お祈りが必要になってくるということはあります。聖書にこういうことしなさいとあったら、それをしていくときにやっぱり力が必要だ、助けが必要だ、 それはお祈りをしていくっていうことが必要になってくる。お祈りをしながら聖書の言葉を実行していく、従っていく、ね、これはすごく重要なことで、だから聖書に書いてあることを私たちが行っていくことによって祝福を受けていくわけでありますから、聖書に書いてあるからただ何もしないでそれだけじゃないんですね。何もしないでじっと座っていればそういうふうになってくるかというとなってこないですよね、聖書に書かれていることは我々が実行していく、実行していくのも実行しようとしていくだけでいい。そのきっかけの最初の行動は肉の力が必要なんです、ある程度最初だけ、そうするとあとは神様が働いて、そしてそれが進んでいくわけ。だからその最初のねこう行動、立ち上がれなくても立ち上がろうとするというところですよね。その行動が信仰なんですね。それが見えてくると、それだから聖書が私たちに言ってることはこのピリピ書のたくさんありますけどね、一つだけピリピ書4章を見ていきますと、ピリピ書の第4章ですね、ピリピ書の第4章の6節でございます。ピリピ書の第4章の6節でございます。ご一緒にお読みします。何事をも思い患うな、ただことごとに祈りをなし願いをなし感謝して何じらの求めを神に告げる。神様に私たちはこう何かしていただきたい、あるいは神様から何かお祈りして与えられていきたい、ね、こういうこの物事を変えていきたいとか、ね、与えられていきたいとかいうお祈りっていうのは私たちの求めの祈りですよね、求めることだけが祈りと全てじゃありません。祈りの中の一つですよね、神様に求めていくっていう祈りは。だけども日常の生活の中で最もこれ用いるお祈りだと思いますよ、神様に求めていく、何でも求めたらいいわけですよね。だから私たちよくこう求めのお祈り、お祈りには礼拝のお祈りもあれば神と交わるだけのお祈りもあれば、ね、人のためのお祈りもあれば、鳥なしのお祈りもあれば、いろいろなお祈りがありますけど、家は家で祈るんだけど形はね、中身は内容的にはいろんなお祈りがあります、だから求めるっていう祈りね、信仰の祈りという表現されているところも、お祈りはお祈りなんだから全部一緒じゃありませんかっていう人いますけど、それはそうなんだけども、ラグビーとフットボールと、ラグビーとアメリカンフットボールとサッカーと、みんなスポーツだけどもルールがそれぞれ違ってるわけですね。でサッカーのルールをラグビーに当てはめても、ラグビーっていうのはパスは後ろにしか出しちゃいけないっていう、前に出しちゃいけない、1本だけはいいのかな、だけどあとはパスを後ろに出すんですね、ラグビー。サッカーはそうじゃないですよね、パスは前に蹴る、後ろに蹴ることはめったにないです、前に蹴る、そういうそのルールっていうのはそれぞれ違ってますから、同じスポーツでも。だから同じお祈りでもそうなんですよね、お祈りでもお祈りなんだけども、お祈りの内容が違う、ね、だから神様に求めるお祈り、ね、神様に何かをしていただきたいと求めるお祈りと、神様に自分が何かをこう捧げていきたいとい こう献身ということありますよね。自分の身を捧げて献身する時の、献身というのは、今で言えば 牧師に、なるということは一つの献身というね、まあ牧師になることだけじゃないですけどね、献身と。だけども、神様に何かをこう身を捧げていくということだね、献身。自分の生涯をもう神様に捧げていくこと、うん、だけどその献身の時のお祈りと神様にこういう求めなんかいろんなことを願う時のお祈りではやっぱりちょっとルール違ってるんですよね、うん、まあもうだから神様に献身していく時のお祈りは、もしこれが神の御心であるならばということがないといけないんですよ、お祈りの中に。もしあなたの御心であるならばそうしてください、ね、自分の思いとか自分の願いではなくて神の御心がなっていくように、これが献身の時の祈り。まあ献身だけじゃありませんよ、神に捧げる場合にそういうことってあるわけですよね。まあ人間同士の間でもそうかもしれませんね。まあ何でもかんでも自分の持ってるものを人にあげたらそれで喜ばれるかというとそうでもないですよね。もしこれでよかったら使ってくださいっていう言い方しますよね、相手が。あ、今それはもう私も持ってるからそれはいいです、こう言われる時もあるかもしれないですね。だから相手がもし よかったら、これは必要ですよね。だから我々も献身の祈りっていうのはもし神の御心ならばということが必要だから、これはイエス様が十字架にかかる前にゲッセマネの園でお祈りされた時にもしこれが神のあなたの御心ならばそうしてください、でなかったならばこの杯を私から取り除いてください、だから神の御心を祈るっていうことはこの献身の祈りに関しては重要になっています。しかしそれをですね他の祈りに用いることはこれは間違っていないね。もし神の御心だったらこうしてください、ああしてください、この願いを祈りを叶えてくださいって言ってたらいつまでたってもこれ叶わない。そうですね。だから聖書に我々はあることを神様に願って祈っていくときには確信を持って祈りなさいと、ね、聖書に書かれてある約束に基づいて祈っていく、それは確信を持って祈る。もう祈りがどのような確信かというと、もう私の祈りは答えられたんだと分かって祈っていくっていうぐらい確信、だからそうやって祈っていく。これは神の御心だ、もし神の御心ならばじゃなくて神の御心だということが分かって祈っていくっていうのが我々の求め、神に求めていく祈りですね。どうして神の御心であるかどうかが分かるんでしょうか。それは聖書に書いてあるから、そうですね、だから、神の御心は何ぞや、ね、神様が私に願っていることは何かというのが分かればそうお祈りしていくことで、だから私たちの例えば生活の必要が満たされてくるということは神の御心です。聖書に書いてあるから、ね、何時らのすべての必要を神様は栄光のうち満たしたもんと、ね、書いてありますから、ああ私の必要が満たされてくるのは神の御心だ、だったらこの必要を、ね、与えられる神様に祈っていこう、そして祈ってまた自分がするべきことがを成していこうと。自分のするべきことはありますか。祈りと自分のするべきこととこの2つ、これをそしてまた自分のするべきことが見えてくるために祈り、見えてきたらそれを実行していけるために祈り、常に祈りながら神の助けを得てするべきことをしていけば必要は満たされている、ね、だからそれは確信ですから、確信がありますからそうできるわけ。ただ世の中の人はそうがないから、これダメ、どうせダメになるな、ダメになるなって言ってダメだって言ってると自分でダメにしちゃう、そういうふうに行動していけない、ね、 だからまあ世の中の人にもであっても我々であっても何か欠乏という風が吹いてくることはありますよ、同じようにね。けれども私たちは神の御心が分かっている、私の必要が満たされてくることは神の御心だと、まあ、詩編の23編見たらですね、主は我が牧者なり我乏しきことあらし、エホバは我が牧者なり我乏しきこと、なんで私は乏しきことないんでしょうか。それは私の牧者であるイエス様は、ね、私の全ての必要を満たしてくれるからです。まあ、必要以上のものはどこまで満たしてくれるか分かりませんけども、ね、必要を満たしてくれると分かったならば我々はもう必要以上に求めることはなくなるわけですね。自然と毎回毎回必要なものを常に神様に祈って神様が満たしていただければいいわけですから、ね、だから私も昔というかだいぶちょっと前の話ですけれども、お隣の方がですね苦情が出てきたわけですよね。信者さんが教会にもしょっちゅうしょっちゅう出入りなさいますから、それ感謝のことなんですけどね、そしたらもう車がしょっちゅう出たり入ったり出たり入ったりしてやかましいとかうるさいとかいうこともまあ隣はそのもうすぐね境界線隔ててすぐでもそこが寝室になってるわけで、寝室になったり居間になったりしてるんでしょうね。それでこうサッシの窓があってもうよく見えるわけさ今日は。それでもういろんな人が出入りしてる、まあちょっとやっぱりうるさいみたいなねことになってきました、うん、ああそれは本当申し訳ありませんと、ね、じゃあもうここに塀を作りますから、まあ、塀っちったって長いんですよ結構教会のまた土地奥に長いから、うん、普通塀っていうのはお隣さんとこっち側と半分ずつ出すっていう話聞いたことあるけどももうこの場合はもううちで全面的に出しますから、じゃあもうここに塀を作らせていただいてブロックをこうね、それで私がそういうことできればいいけど全くできませんから、もう神様に寄りすがるしかないわけですよ。神様お願いしますね。そしたら業者の人が来てくれて、で見積もりに出てきたらね、その100万って出てくるよ100万、うん、その塀作るだけで100万もかかるのかと思いますけどね。それからねブロックをこうずっと奥まであるからと、うん、高さもここまであるからと、いやあの当時はね何もそこまで余裕のない時でございますから、神様はどんどん与えてください、まあ必要はでも神様与えてくださるから、まあそれで与えてください。このお祈りしたら一回お祈りしたらもうそれであとは感謝していけばいいんですよ、うん、それからもう一つやんなきゃいけないことがある。それは聖書に書いてるように、それに対するねいろんな心配事悩み事ね、それをね全部やめなさい、そう書いてあるでしょ。ここに6節に何事をも思い煩うな、何事をも思い煩うな、ね、ここに何と書いてあるかというと何事も心配しないで、ね、これ重要ですよ。このリビングバイブルを見ると何事も心配しないでどんな時でも神に祈りなさい。で祈るのはいいんですよ。で祈る前に何事も心配しないでそうして祈るという、いやそんなことできませんって言われてもできないこと聖書書いてないからできるね。だからいろんなもう、まあ、このまあねこれもお金はどっから持ってきたらいいだろうかと、まあいろんな、ね、でもそれ必要なんだから、必要なものは神様与える。だから神様に祈ったらね、よろしい。そしてお祈りして、そしたらその時に重要なことは祈ったらもう何事も心配しないで思い煩うということはくよくよくよくよ心配しない、ね、心配しないで、 じゃあどうするんですか。その心配事は神様の方にみんな渡しなさい、委ねなさい、ね、お祈りをしながら神様の方に送り届けるわけ。心配事は、ね、郵便物やら宅急便やなんか郵便物は切って貼って送り届けるわけ、ね、あ、神様、イエス様の住所書いてイエス様の御名によってもうお願いしますって言ってですねあとはそしたら送り届けてる。自分はそうしたら持ってないわけです。心配事は自分が持ってないということはイエス様が持っている証拠です。これは、ね、逆に自分が心配事をしていたらくよくよくよく思い煩っていたらこれは神様の方に届いていないっていう証拠です。神様の方に届いていなければ神様はそれを処理することできません、ね、そうですよ。だから神様からしてみたらあなたのためにもっともっと私は働きたいんだからもっと私に働かせてください、もっと私に頼ってほしい、私に助けを求めてほしい、私にその重荷を委ねてほしい、はあ、ね、まあイエス様からしたらそう思ってる。それが神の御心ですよ。けれどもなかなかね我々の中にはバイアスがかかっていて、思考的バイアスっていうのは簡単に言えば色眼鏡がかかっててサングラスみたいな、その世界がこう真実が見えてないっていう、我々はですね真実を見ることはねなかなか難しいんですよ、はい、ね、だからみんなそれぞれいろんな色眼鏡っていうのを自動思考ともいいんですけど、ね、自動的にいろんなことを考えてしまうっていう人間はそれも一人一人みんな違うわけ。自分の知識と経験が違うから、ね、だからでも大切なことは自分は真実を見てないかもしれない、真実はなかなか見えづらいもんなんだと、自分にかかってるその色眼鏡を通して見てるっていうことが分かればいいですよね。真実は違うかもしれない、ね、けれどもそういうふうにこう自分はまあには見えているだけのことだと。だからそういうふうにしてねこう心配するな、ね、くよくよするな、思い煩うなとこう聖書がそういうことをするなっていうものは我々が実行しなきゃいけないってそうしなさいっていうことも実行しなきゃいけない、ね、それを私たちが実行できなかったもしようとしたらいいんですよね。それをしようというきっかけをその時には肉の力をフルに発揮して、ね、与えられている力をフルに発揮してもうそうしよう、そして行った時にそこにお祈りが意味を成してくる。お祈りを威厳で祈ることによってそれを神様にお委ねする、ね、心配をしないようにするための祈り威厳で祈っていく。そうしていきますと、ね、だから何事も思い煩うな、そうしてただことごとに祈りをしていきなさい、そして願いをしていきなさい、そして感謝して求めを告げていきなさい、まあそれだけすればよいです、ね、あとはもう感謝していけばよい。感謝は何度してもいいです。求めは一回すれば、ね、ほいだらある信者さんが教会にこれはお捧げしますって100万円持ってこられたんで、何ですかこれはって言ったら、いや家の中の古いそば古い屋敷お屋敷なんだよね、私も何とかお伺いしたことあるの、大きなお屋敷なんで、結構有名な人だもん、人は経済界では、だからその大きなお屋敷なんだけども骨董屋さんに来てもらって全部これ売り払おうとしたんだ。でそしたら畳も立派な畳だっつって持ってったらしいんですけど、で庭にはなんかいろんな石のなんか台湾から取り寄せたとかなんかそんなもの置いてあったりするんだけど、そしたら全部でこれもう処分した、もうこんなのいらないからって言って、そしたら100万円になりました、これはもう神様にお捧げしますって言ってですねで持ってこられたんですよ。 ああ神様与えてくださった、うん、それでぴったりですよ、ぴったり100万に対して100万、だから必要は必要満たされる、うん、それで必要が満たされることが分かれば必要以上に求めることしなくなるのも、うん、ね、また必要が出てきたらまた神様に求めればいい。でもその時大切なルールは、もし神の御心ならばって祈るんじゃないんですよ。それは献身の時の祈りだからね、うん、もし神の御心ならばなんて祈ってたらですね、いつまでたってもでならなかったら神の御心じゃなかった、そうじゃないです。聖書は必要が満たされていくことは神の御心ですか、ね、だから何事も思い煩わないようにしていくっていうのがここで非常に重要なルールですよね、これね、思い煩わないでそれを神様にお委ねしていって、そして遺言で祈って求めたら、あとはね感謝の祈りをしていきなさい。神様感謝します、ね、与えてくださいました、そうして、あとそれはまあ数ある中のただ一つのお証ですよそうやって常に必要満たされてきてるわけです、ね、うん、だからあの、うん、いつぞやあのちょうど今頃になりましてね、その頃はまだ教会もまだ私も建てて間もない時でありますからね、それで今頃2月から3月になります、3月ぐらいになりますと、なんかもう決算書書かなきゃいけなかったり、教会のね、まあ、いろんなあの自分で書類を作らなきゃいけなかったりする、うん、あそしてまあなんとかこう、やってまああのねいうことで、そしたらね、あの当時はだいぶ昔の話ですけど、あの2月から3月にかけてハワイで大正解っていうのがあった、うん、ハワイで、ね、そしたら信者さんがハワイの大正解行きたいんですけどもって人、ああどうぞ行ってくださいと、私はもう金もないし、もう金がないけど、もうちゃんと決算出てます、あもう今年度のこれはもう終わりましたから、もうあのそういう余裕がないし、ね、あどうぞ行ってください、あの申し込みだけ出してみますから、そしたら1人2人3人4人って10人ぐらい行きたいって人が出てきちゃったんですよ。あどうぞどうぞって言ってる8人ぐらいからちょっとこれ待てよと、これ何かあった場合に牧師さんがいないの、信者さんがいないあの大正解に来るっていうのもちょっとこれも問題かもしれんなと、俺ね、あの神様ね、お祈りもうとにかくお祈りしようと、ね、そんなに行くのにね、ハワイに行くのにあの遊びに行くわけでもないのに大正解に行くのにね、あのやっぱりチケット買わなきゃでしょ、そうなりますと、あの当時は今とまたちょっと違うんだけど、あの当時はね、うん、俺で街道に行って街道の後ろの椅子に座ってもうお祈りしようと、お祈り座ってお祈りして本当にね3秒ぐらいですかね、祈りましてね、あ答えられた、びっくりですよね、もう なぜかというとね、 お祈りした途端にね、あ与えられてますってこうした、え与えられてる、うん、どこに神様与えられてるんですか、またお祈りしたいから神様にどこに与えられてるんですかってお祈りしたら、あ引き出しの中にありますって引き出し、あそれでその引き出しの中に行って引っ張り出してみたら、ノースウェスト航空のマイレージのカードがあったんだな。それは私じゃなくてね、あの当時あの信者さんがこれ作っといたらいいですよって言ってる会社の社長さんだから、その信者さんもうあちこち世界中行ってる人、これ作っといたらいいですよっつって、私も作ってくれたから、そんなのやったことない時代、マイレージ、これで、それはね、引き出しに入れてしまっといて、もう忘れてたわけですよね。それをね、思い出して、ひょっとしたらこれ使えるのかもしれないんだと思う。ね、お祈りしてて、それですからね。それで、大阪にあるノースウェストの、会社に電話しました。あ、じゃあ持ってきてください。持っていかなきゃいけない。まあ、 大阪の芦屋の方に殿堂に行った帰りにそこに寄りまして、そしたらね本当にチケットくださったんですよ。ハワイの往復のタダで、あんなこと初めて経験しましたね。今でこそ毎日毎日って言ってますけどね。あの当時の飛行機の切符っていうのは金券と一緒ですからね。それでそれをいただいてね、それであのあの当時消費税があったんですね。多分 3% ぐらいあったんだよ。消費税だけ取られた。消費税いただきますからって。消費税だけ取られた。ほいであのチケットいただきましてね、ところが余計なこと言うとまたところがあの空港までは信者さんと一緒だった、ね、空港からそして福岡空港に行きました。そこからハワイに行くっていう、そこからが信者さんと別行動。なぜかとそのチケットがねまたビジネスクラスだね。そうだね。そうね。そしてねノースウェストのね特別のなんかそのサービスがついてて、その時あのねその添乗員さんが全部そのエスコートするのね、まあ、飛行機の中の席まで。だから売店でなんか買おうとかそういうの一切できない。ただ後ろからバーッとついていかなきゃ。ハワイでもそうでしたね。ハワイでもそのね飛行機の席のまで迎えに来てくれて、それからこう出口までこうつる、まあ、乗る時もそうでしょ。と信者さんがこう売店でこう買い物とかしてるでしょ、ハワイのホノルルか、まあ、こっちはどうせ金もないからその買う余裕もないんだけど、それただこう見るだけ。それでその人にちゃんとエスコートして連れて、いやーもう本当に驚くべき話です。けれどもね、全ての必要を神様を満たしてくださって、だからあのだからそこで何が必要かっていうとここですよね。何事をも思い煩うな、心配するな、ね、くよくよくよくよといろんなねこう考えない、ね、思い煩うな。これできないんじゃなくて、できないことはやれと言わないから聖書は。私たちができるからそうしてそうしなさい、ね、思い煩うの。思い煩うことで問題が解決するんだったらどれだけでも煩っていいですよ。解決するんだったら、心配することで解決するんだったら、けれども一向にそれは解決しないのはもちろんのこと、ね、もうどんどんどんどん、ね、悪くする一方、自分の、ね行動も、まあ、ネガティブになってきますよ。だから何事も思い煩うな。これピリピの教会に宛てた手紙だけじゃなくて我々の教会に宛てた手紙でもあります。何事も思い煩っちゃいけません。何も心配しちゃいけません。いけませんというよりもそれをするなって言ってるわけ、ね、だからそれは私たちができるということです。するなと聖書で言ってるのができるということです。そしてお祈りをしていく、ね、お祈りをしていく。だからお祈りをしながらでもその思い忘れ心配事をイエス様の方に委ねていく、お任せしていく、ね、委ねるということはそういうことですよ。あの半分だけお任せするんじゃないですよ。 100% お任せするんです、はい、ね、100% お任せする、うん、だからこの悪魔サタンに対して私たち教会がこれを追い出す権威があるわけです。権威が悪魔サタンを追い出すというのは我々教会に与えられた、まあ、特権ですね、うん、だけどこれはねイエス・キリストが持っていたその悪魔サタンから奪い取った権限権威を教会に委ねた。イエス様がお委ねした教会に委ねたということはイエス様はもう悪魔を追い出す権限を持ってないという、権威を持ってないという、この地上で、うん、教会がやれなかったら何もできない、うん、あのそれは悪霊のところでこう時々話することありますけれども、ね、うん、それから教会はそれだけじゃありませんよ。あの あなた方は誰の罪をとどめるともその罪とどめられ、誰の罪を許すともその罪許されるべし、ね、罪を許す権威を教会に与えられている。ね、ですからそれは神様はもう与えていらっしゃるわけですよね。また黄泉の門を開く、ね、権威も教会に与えているわけです。今週もある兄弟がまたこんな寒い時来なくてもいいのにと思うんだけど、今度身内の人が、まあ、この義理のお父さんが亡くなられたからって、もう とにかく身代わりされるよ、ね、だこれももう我々がするかしないか我々の側に委ねられてるわけでしょ。我々の側にイエス様がそれを委ねる。だからイエス様が委ねるということはもう丸投げなんですよ。もうイエス様の方にはもうないんですよ。それはもう全部委ねた、教会に委ねたって言ったら教会に委ねてあるわけ。だから私たちも重荷を主に委ねたって言ったら全部これは丸投げで委ねないといけないんですよ、ね、その千分の一でも持ってたらいけないんですよ。全部委ねなさい。でイエス様の方も委ねてほしいよ。もっとそれをね委ねてもらいたい。だから何事も思い煩うな、そしてことごとに祈りをなし、そして祈りをするんですよ。聖書の言葉を実行して、ね、そしてお祈りをして異言で祈っていく。この聖書の言葉、神の言葉を使わしている、これは素晴らしいことですね。私たちに、そして何事も思い煩うな、そうして感謝して求めを神様についていく。必要満たされてきますから、ね、これもうみんな一緒です、ね、牧師さんも信者さんも関係ありません。みんな一緒です。みんな必要満たされて、ね、イエス様なさることみんな一緒です。ですからそうしたらそれを委ねたらね、私たちが本当に委ねることができたら、丸投げすることができたら主にイエス様に、そしたら代わりに何が来るでしょうか。その7節、さらば全て人の思いにすぐる神の平安がやってくるわけ。人の思いにすぐる神の平安というのは人知を超えた平安が我々の中に訪れてくるわけ、ね、人知を超えた神の平安が我々の中に宿ってきます。でこれが来たらもう物事はもう解決しているっていうことです。だからこの人の思いにすぐる神の平安がもう誰も欲しいわけ、我々も欲しいわけ、まあ、だからそれを求めていくんじゃなくて、それは6節に書かれてあることを求めた結果ですからね。7節は別に7節は求めなくても6節に書いてあることを実行していけば7節は自然とやってくるわけ、結果だから、ね、この7節の方を求めてしまいやすいでしょ我々。神様平安を与えてください、平安を与えてください平安、でもそうじゃない。6節に書いてあることを我々がしっかりと実行していく、ね、思い煩うことをやめる、心配することをやめる、ね、これを習慣化になっている場合はやめるのもちょっと時間かかるかもしれないけれども、習慣化にしない、これをそれを神様に丸投げすることを習慣化にしていく、ね、イエス様にそれをお委ねしていくことを習慣にしていく。でもいろんなことがあってもね、我々は目先のことだけで失敗していることあるかもしれないけれども、神の計画っていうのはそうじゃないですか。それを通して大地を潤し、作物を実らし、そして豊かなね、実りと種を与えてくださるという神の計画ですから、それも見えてくると幸いですね。ですから、この振り返ってみると全てよし、ね、振り返ってみるとあもう全て感謝、あのこともこのこともみんな感謝、ね、ですから、 何事も心配しなくてよろし、心配しなくてよろしいですよじゃなくて、心配するなっていうのは自分でそれやってくださいよと。神様がそれできないから、神様があなたの心配事を取ることはできないから、あなたが神様に委ねることをしてくださいよと。そこはあなたがすることですよ。そうしたら神様が平安をあなたに送ってあげられますね。まあそういうことがこの見えてきたらこれ幸いだと思いますから、一つご一緒にお祈りをいたしまして、またこのうちにまた神様の祝福のまた恵みの証しを持って進んでまいりましょう。ご一緒にお祈りします。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハ